はい、始まりました。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは米国有識者が見る素粒子物理学のランドスケープと題してお届けします。米国には P5 と言われている主に科学の有識者がメンバーとなっている委員会ってのがあります。これはね、頭文字 P5 つの語呂合わせで P5 と名付けてますが、和訳すると素粒子物理学プロジェクト優先順位決定委員会ですと。はい、もう名前の通りですね。だいたい過去を見ると10年に一度、報告書という形で、誰でも読むことができ、その最新版が2023年末に公開されているので、ちょっとね、見よう見ようと思ってやっと見れたので、その、内容とちょっとね、それを踏まえて補足をしてみたいと思います。で、基本的な構成は今の素粒子物理学の現状、そして抱えている課題で、それに対して、提言をしていくっていうね、そういった構成だと思ってください。今日は主に前半、どういった謎ってのがね、今あるのかっていうところです。で、大体時間軸としては今後の10年間、そういったものを取り組んでいこうというね、そういったスパンで見ています。はい。で、その謎ってなんですけども、大まかに3つの、カテゴリーでくくられています。1つ目、量子の世界を解読するっていうね、書き方で、ニュートリノ、そしてもう1つ、ヒッグス粒子の謎を明らかにするというのがね、まず1つ目です。ちょっと全体行く前にね、一個一個迷子にならないように、もうそこをね、話しておきます。まずニュートリノっていうのはね、言葉は聞いたことあると思います。今でもね、めちゃくちゃ多い数降り注いできていますが、実は細かく言うと、3種類のニュートリノってのがあり、それぞれ重さ違います。はい、物理的な、属性が違うっていう方がいいかな。それらの、関係性、あとはそもそもこの3つ、質量がどのように、付与されたのかっていう、いわゆる起源が不明っていうのがね、まだ分かっていないと。さらには今3種類って言いましたが、他にもあるんじゃないかとかね、このあたりがニュートリノの謎だと思ってください。こういったものが分かると、物質にも実は反物質というね、SF ではおなじみの物理的なちゃんとした言葉があり、これがなぜか今自然には存在しない。これがもしかしたら先ほどの謎を解明すると、そのままね、天下り的に説明がつくかもしれませんよっていうことで期待されている。これがニュートリノの謎。次に行きます。ヒッグス粒子の謎、これは2012年に見つかった、今の素粒子の標準模型と言われている、理屈の中で最後のパーツと言われていました。もう見つかったのでね、座りで終わりかと思いきや、そもそも見つかったんですけど、その計測された質量がなんでこの値なのかってことがまだうまく説明つかない。もしかしたらこれって単一じゃなくって、さらにいくつかの素粒子から構成されてんじゃないかとかね、このあたりが謎だと思ってください。これがわかると、宇宙の、創生、ちょっとね、大げさな言い方をすると、どのように宇宙がね、できたのかっていうね、そういったメカニズムがもうちょっと解像度が上がるかもしれないと。もう一つが、今ね、とある理論では、今我々がいる宇宙ってのは普通ね、常識的には空間3次元、時間1次元の4次元時空空間ですが、実は我々が感知できないだけで、他にもね、追加の次元があるんじゃないかっていう理論があります。そうするといくつか都合よく説明がつくんですね。で、これのヒッグス粒子をもうちょっと深掘りすると、この、追加の次元があるよっていう理論を間接的にサポートできるかもしれないと。ここでもなかなか刺激的ですよね。はい。似たような言葉に、マルチバース、もしくは多元宇宙論ってのがありますが、あれは宇宙がそもそもいっぱいあるよって話で、今の話、先ほどの話は、宇宙は一つ、その中に我々が感知できないね、4次元以上の次元もあるよって話ですと。 はい、というのがまず大きな括りの一つ目、量子の世界を解読する。で、二つ目が、隠されたものを照らすっていうね、大きなテーマにして、中でも主にダークマターの正体を突き止めるっていう内容です。過去もね、こちらのシリーズ触れたかもしれませんが、宇宙をね、つぶさに観測すると、目では見えないのになぜかそこに質量がないとおかしいね、観測データがある。おそらくまだ見つかってないだけで、そこに本当は物質があるんだろうと。それをダークマターもしくは暗黒物質と名付けました。なんと100年近くの歴史があり、未だに見つかっていません。これらを、突き止めようっていうのはね、なのでもうこれ以上50年以上ね、そういった探索は行われてますが、未だに見つかっていない。で、ダークマターダークマターって、またね、いろんな、仮説がありますので、また折を見てそちらについても紹介していこうと思います。現時点でね、これが有望かと言えるほど、レースは、白熱はしていないですね。はい。で、最後の3つ目なんですけど、最後の3つ目はですね、物理学の新しいパラダイムを探る。はい。これもなかなか大きな言葉ですね。パラダイムというのは、その時代の、常識と思っている枠組みだと思ってください。はい。で、分かりやすい例で言うと、今、素粒子の標準模型っていうものでね、出来上がってますが、それだけでは説明がつかない、事象、もしくは粒子っていうものをね、探そうじゃないかっていうところです。実はこれいくつかあるんですが、そのうち、結構ね、一般メディアにも載ったのが、素粒子標準の一つ、ミュー粒子というものがあり、これがどうも既存の理論に従わない不思議な挙動を見しているってことが、もうこれ数年以上前の、これ EU の実験施設でも分かっており、何度も何度も検証したんですけど、現時点ではやっぱり実験方法は正しい、つまり理論がおかしいんじゃないかっていうことで話題を呼んでいる。で、これについてはその実験施設だけじゃなく、日本でも追加の検証が行われる予定です。なので、これが無事と言いますかね、同じようにおかしな挙動を見せると既存の理論ってのをね、もう少し回収する必要があるよっていうことですと。はい。で、こういったものをね、すでに、いくつかのビッグプロジェクトで国内外で、実際に計画そして進行はしています。ただ現状の、実験施設だけではまだ足りないところもあるので、もうちょっとね、さらに、高エネルギーな加速器が必要ですよねっていうね、そういったものが提言だと思ってください。なかなかね、スケールが大きい話もありますが、またね、ちょっと今回、はしょったものも含めて、素粒子物理ってある意味めちゃくちゃミクロのようで、宇宙全体の謎にも絡む不思議なね、理論でもありますので、楽しくご紹介していきたいと思います。といったところで今回はここまで。また次回一緒に楽しみましょう。